この2章のところにはイスラエルの王国を確立していくソロモンの姿があります。ダビデはいよいよこの死に近づいた時に息子ソロモンに遺訓を彼は残したわけです。それは3節のところに、あなたの神主への務めを守り、モーセの律法の書に書かれている通りに主の掟と命令と定めと諭しを守って主の道に歩みなさいと、そのことを命じたわけです。なぜ主の掟と命令定めと諭しを守る必要があるのか。それは栄えるためである。神様が祝福を与えてくださり、また神様が豊かにしてくださるというその約束のゆえであるわけです。そしてまた4節のところにも、あなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし命を尽くして誠実に私の前に歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれることはない。ですからソロモンだけではなくて、それに続く子孫たちも神様に対して心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なる神を愛し、そしてその定めと掟を守っていくならば、もうそのイスラエルの王国は揺るぐことはないということをダビデは遺訓としてこのソロモンに残したわけです。そしてそのことがまたある意味具体的な行動となって出てくるということが5節以降にあります。5節のところには、このダビデの非常に有能な部下であったヨアブのことが出てるわけなんですけれども、しかしヨアブはこれは前においてこの2人の軍の長ネルの子アブネルとエルの子マーサをもう虐殺した、もう何の正当も理由もなくて、これはもうヨアブ自身が野心を持って、そしてこの2人の有力な部下をもう無限に殺してしまうというような大罪を犯したわけです。しかしダビデはそれを多めに見ていた。そしてまたこの8節のところにはベニヤミンのシムイがいるわけですけれども、このシムイもダビデを呪い、もう散々悪口を言ったものであったわけなんですけれども、このシムイに対してもこのダビデは自分が帰ってきた時には温かく迎えてきたから殺さないということをした。しかし9節のところを見ると、彼を咎のないものとしてはならない、あなたは知恵の人だから、どうすれば彼の白髪頭を血に染めて黄泉に下らせるかがわかるだろうと。そして最後のところでこのシムイのことは出てくるわけなんですけれども、それぞれが言うなれば決して神様の正しい道に歩む人たちでなかったということであるわけです。そしてもう一人このアドニアが出てくるわけなんですけれども、なんとアドニアはバテシバのところに行って15節を見ると、彼は言った、ご存知のように王位は私のものでしたし、イスラエルは皆私が王になるのを期待していました。それなのに王位は転じて私の弟のものとなりました、主によって彼のものとなったからです。ですから彼の心の内にはまだ自分が王になるんだというそういう欲望があったわけです。そしてその欲望のために17節を見ると、このシュネム人の女アビシャグを私に妻として与えてくださるようにということを言ったわけです。このアビシャグはこのダビデ王を世話するためにその家来たちが言うなればそばめとして使えるようにした。しかしダビデは知ることがなかったと前の章に出ているわけなんですけれども、周りから見るならばしかしそれでもダビデ王のもうそばめである、だからそのそばめを妻にするっていうことはその王の権威を自分のものにしていくっていうようなそういうことがあったわけです。そのことをアドニアは進言して、この隙があれば王位を狙うっていうことをしたわけです。しかしソロモンはそれを見抜いたわけです。 24節を見ると、主は生きておられる、主は私をダビデの王座につかせて、私を固く立て、約束通り私のために家を建ててくださった、アドニアは今日殺されなければならない。そう言って、このベナヤを使わしてアドニアを討ち取らせたということが25節に出てきているわけです。そしてまた26節以降には祭司エブヤタルのことが出ているわけです。彼は神の祭司でした。しかしまたこのエブヤタルもアドニアに組みして、そしてまたアドニアを王とするというような、その魂胆に加わった人物であったわけです。ですからこのエブヤタルも27節を見ると、ソロモンはエブヤタルを主の祭司の職から追放したとあるわけです。このような魂胆を持っている者を取り除く、そしてまたヨアブに対しても29節に、このヨアブが主の天幕に逃げて今祭壇の傍らにいるという知らせがあった。するとソロモンは行って彼を討ち取れと命じて、オホヤダの子ベナヤを使わした。このヨアブもついに討ち取られてしまう。それは31節を見ると、彼が言った通りにせよ、彼を討ち取って葬れ、こうしてヨアブが理由もなく流した血の責任を私と私の父の家から取り除け、悪を取り除くということをソロモンは行ったわけです。そして、先ほど出ていたそのシムイに対しても、36節を見ると、このエルサレムに自分の家を建て、そこに住むがよい、だがそこからどこへも渡ってはならないと、そのように命じたわけです。そしてシムイは38節を見ると、よろしゅうございます、しもべは王様のおっしゃる通りにいたしますと言って、まあ3年間はそのままおとなしくしていたんですけれども、しかしその時に奴隷たちがこのガテのアキシュのところに行った。このガテのアキシュはダビデに敵対するこの異邦人であったわけです。わざわざそこに行く、まあ奴隷たちがそこに逃げていった、それはひょっとしたら口実だったかもしれないと思うわけです。このダビデに敵対していたガデのアキシュのところにこのシムイは行って、ひょっとすればこの悪い企みを持って、そしてソロモンを脅かそうとするようなことではなかっただろうかとも考えられるわけです。そしてこのソロモンはどうしたのか。43節に、なぜ主への誓いと私がお前に命じた命令を守らなかったのか。そして44節に、主はお前の悪をお前の悪に返されると言ってシムイを討ち取ったわけです。まあ言うなれば、ことごとく神に従わない横島な者、双心の者、また野心を持つ者たちをソロモンは次々と滅ぼしていったということであるわけです。悪に対して決して妥協してはいけないということであるわけです。まあもちろん人を殺すっていうことは良くないことであるわけです。今私たちは新約聖書の恵みに立っています。旧約の時代はこの旧約聖書に書かれた通りのことがなされているわけなんですけれども、しかし私たちはこのイエス・キリストの贖い、罪の許しを受けている。私たちは決して暴力を振るっていいということではないわけです。まあ、むしろ私たちはこの十字架の恵みに立っていく。それは御子イエスの血、すべての罪より我らを清めると、新約聖書のヨハネの第一の手紙の一章七節にある通りですけれども、イエスキリストは自らが十字架にかかって血を流し、また私たちを許してくださった。そしてイエス・キリストはやがて御国の王となって、そしてまた私たちは主の御前に出るものである。私たちはすべてこのイエス・キリストの十字架によって罪が許され、そしてまた神の国に凱旋するものとせられている。そのことを私たちは覚えておきたいと 思います。しかしこの旧約時代の中にあってソロモンはその知恵を持って悪を一つ一つこの退けていき、また解決をした。それはこの王国がソロモンによって確立するということの一つの姿であるわけですけれども、私たちはイエス・キリストが誠の王であり永遠の御国の王として凱旋せられ、また私たちを迎えて私たちをそこに住まわしてくださる、そのことを覚えて、また私たちも悪に対して勝利し、そしてまた神様の豊かな祝福の中に生きるものとさせていただきたいと思います。